はい、長年寺テレフォン法話です。江戸時代に編纂された新編武蔵野布土記に、長年寺に所属する神社として夜州稲荷という名前が出てきます。浄土真宗と神社は現在の感覚では馴染まないものと思われますが、神仏分離前には現在とは異なり、寺院と神社は共存共栄の関係にありましたので、そこから紐解くことができる歴史があるのではないかと想像されます。夜州稲荷は現在では明治の一村一社政策により登戸神社に合祀されています。言い伝えでは、夜州稲荷をお守りしていたお宅は長年寺から分家した折に夜州稲荷の管理を任せられたとのことです。長年寺を中心とする地域は玉川が治水工事によりある程度安定した段階で開拓農家として入植した人々の集落であったと思われ、お寺も神社も同時に移住してきたと考えるのが妥当だと思います。したがって入植者たちの氏神であった可能性が高く、そのルーツのヒントがどこかに隠されているのではないかと思います。夜州稲荷の夜州が人の名なのか地名なのか、戦乱の時代が続き過去を語ることをしなかった人々の秘められた思いが込められていたのではないでしょうか。寛容の仏教と楽天的な神道が共存していた時代が明治維新により終わりを告げ、仏教は一時的に政治的に排除される立場になります。明治政府の廃仏政策であり、最も強靭に抵抗したのが真宗門徒です。当時の本願寺門主の明女上人は、島地木来や赤松蓮城などの論客を立て、東西本願寺と高田派と木部派が真宗四派協定を結ぶなどして、信教の自由、布教の自由、政教分離の主張をし、政府の宗教政策に鋭く反論をします。その結果、明治8年には維新政府の極端な宗教政策はひとまず終わりを告げます。登戸周辺ではその間に寺院は残りましたが、亡くなってしまった神社は多数あります。消されてしまった歴史は覆水盆に帰らずのことわざ通り、元に服することはありません。そして戦時色の濃い宗教政策と社会風潮の中に、神道も仏教も日本の宗教は全て取り込まれていきます。しかし興味深いことに、そのような時代を経ても脈々と伝えられてきた地域の宗教文化があります。最近では社会環境が変わり、校などの地域共同体も崩れていく中で、かろうじて継続されているものが多く、いつの間にか記憶の外に葬られていくのかもしれません。そのような地域の宗教文化を宗教宗派を超えて記録していくことも、これからのお寺の使命なのではないかと思います。次の法話テープの交換は3月16日です。